今日はですね、礼拝の冒頭で宇宙飛行士のジェームズ・ラグレさんについて語りましたけれども、彼はですね、アポロ8号の後に今度はですね、アポロ13号で船長を務めました。アポロ8号に乗ってですね、月の周回をした2年後の1970年、今度はアポロ13号の船長として月面着陸を目指しました。ところが、あと少しで月に到着するあたりで宇宙船のですね、酸素タンクが爆発をして酸素の大半が失われるというトラブルに見舞われました。酸素っていうのは呼吸だけではなくてですね、宇宙では電源供給においても必要なもので、この事故はかなりの致命的な事故で、乗組員たちは死の淵に直面した状況と言えます。で、この後ですね、乗組員たちはさまざまな工夫を凝らしながら奇跡的に生還することに成功したんですけれども、この奇跡の生還はですね、人知と祈りの結晶ともいえる出来事と言われています。実は世界では多くの人たちがこの出来事に対して祈ったと言われています。ローマ法王はバチカンで5万人の信者と共に祈り求めました。それだけではなくて、NASA 内部でも祈りが捧げられました。またテレビのニュースを通してこの出来事を見守る人たちが祈りを捧げました。この奇跡の背後には祈りの力が共に働いていたと言われています。私たちの生きる世界というのは人間と神の共同の物語とも言えます。アポロ13号の出来事は何か今日これから読む聖書で神が語るものというのを証しするような出来事の一つと言えるかもしれません。今日は私たちの祈り求めに応答する神というのをこれから見てまいります。マタイの福音書の7章7節から12節までを今日はお読みいたします。マタイの福音書の7章7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。今日のこの御言葉というのは7節で求めなさい、探しなさい、叩きなさいと同じ意味の表現を3つ並べているように、熱心に祈り求めることとそれに神が応答することというのが強調されています。今夏でですね、非常に暑いかと皆さん思いますので、今日はですね、ちょっとした怪談話から始めてみたいなと思います。皆さんの心と体がですね、少しでも涼しくなれば幸いです。悪魔の話っていうお話になるんですけれども、この悪魔の話、アメリカのですね、アラバマ州に住んでいた家族のお話です。この家族はですね、この時妻と夫とその息子の3人家族でした。熱心なクリスチャンで、都会からですね、離れた田舎の町に住んでいました。子供はまだ小学2年生だったんですけれども、早くもですね、聖書を通読するほど、聖書に対して熱心に向き合っていました。そんな息子がある時、父にこのように言いました。お父さん、僕は聖書をもう理解した。そして聖書に書いてあることのほぼ全てを信じることができたよと。でも一つだけまだ信じていない点があるんだ。それは悪魔の存在。お父さん、僕は悪魔がいるなんて思えないんだよ。もし悪魔がいるんだったら悪魔がいることを証明してみせてよと。それを聞いたお父さんは一瞬たじろぎましたが、 すぐに冷静を装い、こう言いました。いいだろう。今度の日曜日にお前の口から悪魔がいると証言させようと。そのように言って日曜日が訪れました。まあ、いつものようにですね、家族で教会に行き礼拝を終えたんですけれども、息子はまだ悪魔を目撃していませんでした。礼拝をいつもなら教会の人たちで交わりの時を過ごすんですけれども、この日は父が息子を車に乗せて会うところに連れて行きました。それはなんと動物園でした。動物園に入ると父は一目散にある場所を目指して歩いていきました。そしてある場所にたどり着くと、息子にあっちを見るよと指を指しました。そしてその方向を見た息子は言いました。あ、熊だ。このようにして父は息子に、あ、熊だ、悪魔だと、悪魔がいるということを証言させました。この後ですね、この息子が、この息子のですね、信仰生活がどのように成長したのかはですね、明らかにはなっていません。しかしですね、今日の聖書を見ると、天におられる父なる神はですね、そのような形で信仰生活を養うとは書いていません。むしろ反対で、9節と10節を見ると、子が何かを求めた時に似て非なるものでごまかさないということが語られています。9節と10節、あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。この石っていうのは見た目はパンに似ていたりします。また水の中では蛇は魚と見間違われることがありました。そのように神は似て非なるものを与えてごまかすというようなことをしない、そのようにイエス様は語っています。先ほどの悪魔を熊でごまかすようなことを神はなさいません。実はこの悪魔の話っていう怪談の話はフィクションです。実際の話ではありません。もしですね、皆さんに子供がいて、その子供がですね、悪魔について真剣に知りたいというなら、皆さんは何と答えるでしょうか。実際の親に目を向けたとき、真剣に願い求める子供がいるならば、その子供のために一生懸命考えることだと思います。それは天におられる父も同じで、パンを石でごまかそうとか、魚を蛇で対応しようとか、悪魔を熊でごまかそうとかはなさらないということがここに書かれています。で、聖書を見ると、聖書の旧約聖書、新約聖書を通しても神が熱心な祈りに応える出来事っていうのは多く見られます。創世記ではヤコブが兄との再会を恐れて不安に陥り、夜通し神と格闘して祈り求めました。この熱心な願い求めの結果、ヤコブは神の祝福を得ています。またモーセも同じようなことを味わっています。イスラエルの民が金の格子像を偶像礼拝して神との関係が悪化した時、モーセは民のために熱心な祈りを捧げて神から許しを得ました。このような熱心な祈り求めに神が応えるシーンというのは他にもたくさんあります。この熱心な祈り求めに対して神は必ず応えるんだということを今日の聖書でイエス様が語っています。11節を見てもこうあります。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。神は必ず良いものを与えるということがここに明記されています。しかし私たちの信仰生活っていうのは、どんなに熱心に祈ってもですね、神がそれに応えたように思えないようなことっていうのもあったりします。それが神の御心に明らかに反している、そのような時っていうのはまだ仕方がないんですけれども、そうではなくて祈っても神が沈黙しているんじゃないかと、そのように思えることっていうのもあったりします。 私自身もですね、そのような経験をたくさんしてきました。例えば以前もここで話したことがあるんですけれども、私は進学校に通う直前にですね、バーンアウトをした経験があります。進学校に通う前にですね、私は教会で3年間ですね、スタッフをして教会に仕えていました。その教会は若い教会で勢いがありました。もともと30人程度で始まった教会なんですけれども、もう5年もしないうちに礼拝出席者が200人近くになって、外から見るとですね、活気があって、とっても良い教会に見えました。でも中で仕えている人たちはですね、全く違う光景というのも見えていました。教会の内部がですね、荒れ始めている部分もあって、でスタッフたちはですね、いつも意見がまとまらずにですね、喧嘩のような状況に陥っていました。でスタッフとかですね、宣教師たちはこの状況のことをですね、教会の反抗期とかですね、過渡期というふうに呼んでいました。で私自身、なんとか自分自身がですね、この状況に用いられないかと、努力をしたんですけれども、目の前の状況は変わらずにですね、だんだん辛くなっていって、最終的にはバーンアウトしてしまいました。でこのようにですね、どんなに祈っても叩くように努力しても全く現状が改善しないっていうのは人生の中で起きることです。そしてこのような状況の背後にサタンであったり、また神と人間を引き離すですね、闇の力と呼ばれるこのサタン、悪の力が働いている、それもですね、事実と言えます。今日の11節を見ると、人間が悪いものであるということが前提として書かれています。このようにあなた方は悪いものと書かれています。これが一つの私たちの現状ということも言えたりします。時々ですね、ここからはですね、現在という考え方を持つ人たちもいます。現在っていうのは、私たちが生まれながらにして備えている罪への傾向性というようなものを、現在というふうに呼んだりしています。アダムとエヴァの罪により堕落にですね、堕落が起き、その堕落に由来する人類全体が背負っている罪の状態、これをですね、現在というふうに呼んだりしています。人間は生まれながらに罪人であり、悪いものだという考え方になります。しかしですね、この現在という考え方をですね、実は聖書から定義することができなかったりします。唯一ですね、詩篇の 51.5節とローマ書5章12節を誤訳した聖書からのみ読み取れる考え方と言われています。詩篇というのはですね、詩ですから、これが真理、教理とはですね、時期通りには言い切れないというものがあって、実際にはですね、聖書から現在という教理は導き出せないというふうにも言われています。カトリックとプロテスタントはこの詩篇と、誤訳したラテン語聖書のローマ書5章12節からこの現在を教理化した歴史を持っています。それまではですね、この現在という考え方が生まれる前までは、人間が罪を犯すというのは生まれながらに罪を引き継いでいるからではなく、この世界が死に染まったことで、その闇の力の影響によって私たちは罪を犯すというふうに考えてきました。実際創世記3章を読むと、アダムとエヴァが罪を犯したとき、人類全体に罪が刻まれたとは書かれていません。むしろ創世記3章17節を見るとこのように書いてあります。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになると。ここでは罪が全人類に引き継がれていったと表現されているのではなくて、この地が呪われたということが書かれています。つまり呪われた世界、サタンが支配する世界に身を置くことで、人々が正しいことができなくなり、苦しみの世界を生きるということです。しかし西方教会は5世紀頃にアウグスティヌスという神学者がローマ書5章12節からこの現在を見出して、人類は罪の性質を引き継ぐようになったと理解するようになりました。ちなみにですね、この 5章の12節、ローマ書の5章12節をですね、新改訳2017年版で読むとこのように書かれています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様にと。本来ですね、この5章12節をギリシャ語に忠実に理解するのであれば、アダムの罪によって死がこの世界に入って、その死の影響の中で人間が罪を犯すようになったという意味になります。死が人類全体に引き継がれた、それはですね、西方も東方も同じ考え方です。しかし誤訳したラテン語聖書はですね、このような書き方になっています。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、その一人の人の中において全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様にと書かれています。2017年版では、こうしてという表現が、誤訳した聖書ではですね、その中において、その一人の人、アダムの中で全ての人が罪を引き継ぐようになったという理解が生まれるようになりました。アウグスティヌスの考えを西方教会が引き継いだんですけれども、その後オーソドックス、つまり東方正教会からはですね、この問題をですね、指摘されるようになりました。で、この一連の流れをもし考慮するのであれば、今日のこの12節にある悪いものという言葉の、自然な理解の仕方というのは、生まれながらですね、罪の性質を帯びているわけではなくて、だからではなくて、サタンが支配する世界に生まれたから、呪われた世界に生まれたからこそ悪い人であると考えることの方が聖書的ではないかということも言えたりします。人間は生まれた時は罪人ではありませんが、サタンが支配する領域に身を置く限り、悪の影響を受けて悪の性質を帯びるようになります。これは先ほどアラバマ州に住む小学2年生が悪魔を証明してほしいということに対する答えの一つにもつながるかもしれません。この世界で悪い出来事が起きると、それ自体悪魔の存在があることを証しすることになります。今私たちの住む世界が汚れているということは、この悪魔と呼ばれるような霊的な影響が今もなお働いていることの証しとも言えたりします。私が以前スタッフで働いていた時の教会の状況というのも、まさにそのような影響を受けていた、混沌としたような状況に陥っている、そのような状況でした。教会の中であっても、神と人々を引き離す力が働きます。そして汚れた状況の中にいることで、正常な人も罪を犯すようになってしまいます。スタッフ同士が自分の利益を優先するようになり、スタッフ間での争いが絶えなくなる。そしてその中に私もそうですし、牧師も巻き込まれていくのです。私はその状況に翻弄され、進学校に行く直前、全く力が出ないほどですね、落ち込む状況に陥っていました。私たちが生きる世界では、今も悪の影響を受けています。私たちのいる東京を見た時には谷のようです。でも、この谷底と言えるような状況にあっても、聖書はそこに神の真実があるという希望も約束されています。今日の聖書からも一つの希望を導き出すことができます。11節を見ると、このようにあなた方は悪いものとありますが、この表現は、日本語からも理解できるかもしれないんですけれども、ギリシャ語の言い回しからイエスがこの悪いものの中に含まれていません。イエスがこの世界に生まれたというのは、サタンが支配する呪われた世界の中に入り込んだということです。本来であればイエスもその中に身を置くので罪を犯すことになります。しかしイエスはこの悪の影響を受けることがありませんでした。イエス自身も悪魔の誘惑を受けて、神と引き離す力の影響下に身を置きながらも、悪魔がささやく偶像礼拝の誘惑に打ち勝ち、愛と奉仕を貫きました。 愛を貫いた結果、十字架にかけられて死なれましたが、サタンはイエスを十字架にかけて殺したことで、父なる神から有罪判決を受けて敗北しました。さらに神はイエスを新しい支配者として復活させ、この世界の王とされました。それによりユダヤ人だけではなく、世界中のすべての人がイエスを通して父なる神につながり、神の民として父なる神に願い求めることができます。そのため私たちも今汚れた世界にいますが、イエスの力により頼みながら、そこから解放される経験を味わうことも可能となります。私が教会の中の混沌とした状況の中に置かれてバーンアウトした時に、祈っても目の前の状況は変化しませんでした。しかしそれでも神は私の祈りに応えたといえる霊的な経験をすることができました。私がもうスタッフを卒業して進学校に行く直前の時でした。その日は3月3日だったんですけれども、進学校の試験日でした。この日の朝はですね、ディボーションをして御言葉に触れて、神に委ねられないなという自分に苛立っていました。祈ってもですね、聖書を見ても全然ダメでした。本当にもう体が重くてですね、もがいている中で、少し前にやった教会のミニストリーのことを思い出しました。その時のテーマが諦めることの大切さというものでした。諦めるっていう日本語は物事を投げ出すという意味で捉えがちなんですけれども、この言葉の元々の意味はですね、投げ出すということではなく、物事を明らかに極めるという意味があります。つまりはっきりと現実を見据えるということを言います。そして祈りの中でようやくですね、神が語りかける声を受け取ることができました。あなたがこれからやろうとしている都市伝道はあなただけではなく私のミッションなんですよ、だから私があなたを助けて導くんだと。神からそのように受け取った時に、私の心は安心で満たされることができました。それによって私は現状を正しく見据えることができました。必要以上に心を乱される必要がなく、目の前の状況に対して冷静でいられる自分が戻ってきました。もちろん目の前の状況が見える形で改善したわけではありません。教会はそのままでした。でも私の祈りは聞かれたという霊的な確信を持つことができました。神様が共にいて私を導くと分かった時に、私の心の中には力がまた戻ってきたのを覚えています。祈りの中で今の立ち位置を神がしっかり示してくださった時に、私はこの重い患いから解放してもらうことができました。神はこの目の前のですね、祈りにですね、沈黙するような時っていうのもあります。その時にこう目の前の状況は全く変化したように見えないかもしれないんですけれども、神が私たちを霊的に取り扱うことがあるということも見えます。そして他にも様々な理由で祈りが聞かれていないような状況というのもあったりします。私たちが熱心に祈り求めてないかもしれません。悔い改めていない場合も起きるかもしれません。他にも私たちが求めているものが神の目にはパンではなく石であったり、また魚ではなく蛇であったり、つまり御心ではない場合に与えられないことというのもあります。共同体の中でですね、他の人が祈っていなかったり、また逆の祈りをしていることもあったりします。様々な理由で祈りが聞かれないようなこともあります。そしてまた聖書を見ると、先ほどお伝えしたようにサタンの影響がこの世界に影響を及ぼしているというのも事実です。でも今日の聖書から言えることっていうのは、熱心にこの祈りを求めること、祈り求めることに意味があって、それに応答する神がいるということです。私たちの目には神が沈黙しているようであっても、神の 目にはそうではなかったりします。祈りに応える方、それ 神の力を借りながら、サタンの影響から解放された歩みを目指すこともできます。それが神の国を生きる私たちの特権とも言えます。私たちの願い求めに応答する父なる神に祈り求めながら、今月も歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。